今日はその教祖伝の始まりといたしまして、始まりとも3回予備っていうのをやったんですが、立教ということについて触れさせていただきます。で、まあ、立教というのは、天理教が始まったと、新しい価値観の教育が始まったということで立教というわけですが、これは個人の状況では戒心、回転の戒、または仏教では発心と、こういうふうに、まあ、言っております。でそれに、その戒心というのは回転する心と変わるんですね。それから立教というのはその新しい教えが始まった。でどういう教えが始まったのかというので、今までの教えと親様の教えを一番分かりやすくはっきりと対比させたのが、先月でしたから、先月のをざっとですね、復習してそれから始まりたいと思うんです。で先月、まあ、90分でお話しさせていただいたのは、今までの宗教はですね、支配者に、これが支配者というのが生きている人間の場合に天皇とか王様なんですが、王様や天皇を任命した方っていうように、大抵は戴冠式などやりまして神に任命されたということになってますんで、天皇や王様の陰には、上にはですね、超自然的支配者と、自然まで支配する神がいるというのが常識になっているわけです。でその支配者に仕えて支配者にさせてもらうというのが今までの、信仰であったわけです。これは輪廻転生というような場合、インドのですね、東洋の常識ではこういうふうに、日本では皇族、家族、氏族、平民と、氏族から平民なんですが、神武平等なんて言ってますが、これが平等じゃなしに、階級で、尊貴が分かれているというのがインドの古い考えで、これはアジアにずっと流れております。そして輪廻転生というのは、良いことをした、良い身分にいる人でも悪いことをしていると死んだ後閻魔に裁かれて、下の身分に生まれ変わる、で通り返しをすると、こういう考えを持っていたのが、輪廻転生というインドに始まってアジア全体の宗教の形なんです。で天理教といって三神楽歌を覚えた人もここからなかなか抜け出せませんで、前生因縁の抹消だとか通り返しをするんだとかいうのは、これは親様の教えではございません。三神楽歌に通り返しなんてことはないわけです。三神楽歌が親様の教えなんです。それで、こういう通り返しをするというのが、今までの宗教、これがアジアなんです。で今世界中が争っていますキリスト教、イスラム、ユダヤ教という一神教というのは、これはこういう差別通り返しというのはありませんで、超自然的神というのがここにおりまして、王様に、王様を任命したとこうなっているわけです。そしてこの場合には王様の心に従ったら、全ての生き物を支配させてやると、こうなっているわけです。で神がですね、全ての人間、自然を作って、そして、自分に仕えたら、私の掟を守り私に仕えたら、全ての生き物を支配させてやると、これは旧約聖書もキリスト教、イスラム、ユダヤがですね信じているのは、何のために信仰するのかというのをアダムとかですね、ノアというのが聞きましたときに、神が言ったのが、私に仕えれば、全ての生き物を、その元を言いますと、増えよ、地に見てよ、お前の子孫はどんどん増えなさい、大地にいっぱいになりなさい、そして全ての生き物を支配しようと、 お前の子孫だけが栄えて、すべての生き物を支配できるんだ、私に仕えればと。神様が言ったということになって、あの人たちは、みんな神のために戦えば、すべての支配者になれる。まあ、こういう環境、上へ上がれるという、そういうふうに思っているわけです。それで、途中で死にましても天国へ行けると。これが旧約聖書で教えた、今、チミドロの、ブッシュがキリスト教徒で、ビンラディンがイスラム教徒で、それからイスラエルがまたここで、毎日お前に争ってます。どこまで殺し合いやるかわかんないんです。我が神に使うようですから。それで神というのを、日本じゃ神と言います。それで、中国行ったら、天帝って言いますね。天帝言います。で、みんな言葉違うわけです。アラビア人はアラーという。ユダヤ人はヤハベという。キリスト教徒はゼウスとかエホバと、このヨーロッパ語でいろいろ言うわけです。で、自分の言葉で神に仕えろと言われたもんですから、アラの命令守るんだと。エホバの子分は敵だとこうなっちゃうわけです。神の敵を殺せ、神の敵を殺せって、同じ聖書を見ながら殺し合ってるのが、今の世界の情勢ですから、これどこまでいくかわかりません。それでみんな心配してるんです。で、宗教というより今までの宗教がそういうもんだった。で、人のこと笑ってらんないんです。今なんであんな戦争ばかりやってるんですかって言いますけども、60以下の人はですね、日本がああいうイスラムやキリスト教徒のようにですね、夢中で殺し合った姿が記憶にないわけです。まだ生まれてなかった。日本はもっと凄まじい、高天原の天照大神が我が子孫が君たるべき国なりと地上を見て言ったと。で、自分の子孫を王様として天孫降臨させて、それで天皇が世界を支配するのが天理であると、こんなことを教えてですね、明治から天皇制軍国主義が始まって、凄まじく、ちょうどですね、私ら、今70、今年もうじき3になるわけですが、その女性たちがですね、ほっと、よかったって言うんです。大正生まれの女性は、自分の旦那さんになるべき人が200何十万って戦死しちゃいましたから、だから結婚してない人が非常に多いんですね。それくらい日本は凄まじい、イスラムやユダヤの殺し合いみたいに争っていたんで、今の世界情勢笑うどこじゃないんです。なんか反省して、今までの宗教は日本も東洋も西洋もみんなこんな権力者支配者に仕えて支配者にしてもらうという、そんな信仰で争いをさせられてきたんです。これは神という名前を名乗る悪質な宗教観、その宗教観の中に昔から帝とかですね、セメラミコトなんていうのがいたわけですけれども、そこから卒業しないといけないと言ったのが親様なんだ。で、親様はこれ先月の復習ですが、親様は三枚殿という王女屋の家に生まれた。首都王城屋というのは、東道藩領の村々を支配する、それで命令を伝える役ですね。それで東道藩領の、いうと丹波市、まあそこから三枚殿からこっち行くと福知堂、丹波市、それから田部別所と磯本について磯の神という村がある。それから磯の神神宮の方に今度分かれまして、河原城から三島というのが東道藩領、そこにみんな庄屋がありまして、その庄屋さんに王城屋さんが藩の指令を伝えると、でそういうふうに栄えていた。でその三島村の庄屋さんが足立家で、その足立家が三島の村からちょっと離れたところに住んでいたと。で、 その庄屋さんの周りにですね、よそから移動してきた人たちが住み着いて新たなる村を起こししたのが庄屋敷村だと。で、庄屋敷村は三島村の枝村と言われたと。というと、大庄屋さんはまあ格の高い村の庄屋さん、普通の庄屋さんは幕末にですね、みんな侍の資格を与えられまして、東道藩が出兵するときは庄屋さんがですね、無職人として侍で鎧着てですね、出陣するという侍の資格を無職人で与えられたんですが、庄屋敷村は格が枝村で下だから、まあそういう名字もなければ侍の資格待遇も得られなかったと、こういうお話をしたわけです。そしてその枝村の善兵衛さんの嫁さんになりました大庄屋の長女がですね、近くですから、ここからもう3キロぐらいしか離れ、あ、ここからは離れてますね、中山家から三枚田はですね3キロぐらいしか離れていないんで、様子は分かっていて、枝村というのはちょっとこの平民よりも新たなる村おこしをすると、昔はですね、人別帳というのがあった、今の住民登録簿が、枝村は枝村の住民登録簿というのを作られたわけです。で、そういうふうになって、あそこは、よそから来た人間、まあ昔の言葉で言うとどこの馬の骨だか分かんないという蔑み方をしたのが谷底の暮らしだったわけです。で、庄屋敷村というのはそういう村であった。そこへ大庄屋の長女が嫁に行った。それで見ても知ってるつもりだった、聞いても知ってるつもりだったけども、通ってみなければわからない人々の、まあ、いじめですね、三月の目でいじめられる苦しみというものを味わって、これこんなことではいけないという思いしたわけです。そして親様の周り ではですね、善兵衛さんがですね、よそに子供を作るような人であった。それから、子供の税も後に周知ってなった人が数え年17なのに、梅毒だか淋病だか分かんないけれども横寝になってですね、足動かないというような状態になっている。それを一生懸命昔の道徳守って、夫に仕え、子供を一生懸命面倒を見て、身を粉にして働いてもですね、親様も病気になってしまうというような状況で、これではいけませんと、これではもう、我が家だけじゃなしに、社会を見れば幕藩体制ももうこの差別体制はこんな無理がですね、維持できないんだと、全部考え方も暮らし方も変えなくちゃなりませんということで、親様がこれからは考え方を変えて暮らしますというので教えたのが、まあ、宣言をしてからですね、長年苦労して、こうすれば谷底の人間が知らないうちに釣り上がる通り方ができますというのをお勤めとして教えたんです。ですから今までの宗教は差別的に支配者である神に仕えてですね、自分が支配者、もう小さな平民の家でも我が家の神様になるんだ、旦那さんを座布団にしますとおかみさんだって言われちゃうのがですね、これなんですね。で、そういうふうに差別的に支配するということが幸せと思った。物を持つことが幸せ、人を働かして取り合えることが幸せと、形によって尊い偉いとこう考えている世界はもう終わりですと。これからは心によって尊しという生き方でないといけませんと言ってですね、そして心の持ちよう、それから助け合いの通り方でもって、どんな身分の人でもあっという間に気がついたら人々の尊敬を得られ、自分も遺産で通れる通り方ができるんですよと教えたのが 三日法せり上げの道と。そしてその道というのは理論を教えたのがお勤めなんです。お勤めで教えた理論を実践してこの通り尊敬されますよという姿を見せたのは雛形なんです。ですからそのお親様の現実を通りますと見ますとですね、まさに、財産ゼロをどん底の苦しみとこういうんですね。どん底の苦しみよりももっとひどいのが、一生懸命身を粉にして働いて食べるものも食べられる、着るものも寒くないように着られる、そしてお金だって不自由していない、それでもうあの村はあの人たちはと蔑みの目で見られるのが、人々が現実の姿以上に蔑みの目で見て苦しめるのが谷底の苦しみだったんです。でその谷底の親様がですね、谷底せり上げになるお勤めを教え通ってデモを見せたというわけです。でせり上げというのはですね、字がいろいろにあります。競争の競と書いてせり上げ、人と争って人をしのけて出世する、これはこっちの世界ですね。ところが親様が言ったせり上げというのはこれ迫るという意味で、下からずっと上がっていくんです。これ舞台のですね、大きい劇場行きますと舞台、そうすると他の人がやり取りしているうちに舞台にパッと穴が開きました。気がついたら主役が舞台に踊り出ていて、みんなの前でこう主演を演ずるわけですね。あっという間に人の注目を浴び、みんなの心を引きつけて、なるほどなぁと感心させるのがせり上げなんです。この道は人を蹴落として出世する道ではない、人よりも偉いなんていう道ではない、そんな偉い偉くない、物を持ってる持ってない、こんなことは飛び越えて、飛び越えてないんですが、それもせり上げですから、スーッと舞台の中央に出て見事に演ずるという姿を通って見せたのがお前様なんです。そしてこのせり上げの道はこの三神楽歌ですよと教えたんです。まずよろずよでもってこれから真理を教える、この真理を知ったらみんな世界中が勇むんだと、こう言って前置きしまして、その次教えたのが物欲にとらわれて物を取り合うと寂しくなる、争いになっちゃうんだよ、それ蓄財じゃなくして三代の頃になってこれで喜んでくださいという心になった人たちの世界が本当の豊かなんだ、これ忘れちゃいかん、物で豊かだ、形で豊かじゃない、助け合いの心で豊かだ、これを教えたのが一下り七下りで、二下り目になると自分の言い分通して相手を動かすのを支配する、統治する、治める、そうです、自分の言い分通して相手を抑えると自分が幸せみたいに思っていたけど、それは違う、こちらの言い分通し相手の言い分を抑えたら無本の目が太ってしまって収まらなくなります。難事を助ける頃ならば真に収まります。これが二下り目、役下り目。そしてその教えは日の本諸屋敷の勤めの場所で教えた元の理と助け合いの真理です。谷底の村、諸屋敷村で本何でもない借主屋に教えてもみんなの尊敬を得られ、みんな幸せを作る真理ですよ。それから調和の中から生まれ調和を取って生きてきたということで人の喜びを見て楽しむ本性を持っている、これが元の理由、これを神と尊びなさい。またそうして育った人間がみんなの喜ぶ世界を作ろうという目的に合わせてそれぞれの立場それぞれの個性を合わせると、えらい偉くないなんて考えなくなってしまう。助け合った途端に争いも差別化もなくなっちゃうんです。助け合いによって平等と自由が成り立つんですね。そういう、自由意志で助け合うと平等になっちゃうというんですかね。 それはフランス革命でも自由平等平和なんて別々に考えてるから未だにガチャガチャガチャガチャやってるんですね。お父様のように自由意志で助け合うとどんな人もみんな平等の喜びを得られる。これが親様の教えたお勤めの理解です。それが神楽勤めになりますと水気も抜けにも助け合うとちょうどいい温度と一つになっちゃう。つなぎつっぱりが形の安定を作る。これも比較できない尊さがある。全部一の道具だ。奥で先で教えてます。そういうふうに教えてですね、全部一番偉いんだ、助け合ったらみんな一番大切、一番偉い人になれるんだと、誰が偉いなんて言いなくなってしまうんですよと教えたんです。そしてこの助け合いのために働いて喜びを感じるというのが、お釈迦様が天輪王経という経文で説いた天輪王の人間の理想的姿と教えたんです。でそれを取り入れてっていうのは、最澄が桓武天皇に膨大な経文を輸入した目録を出しました。その第一行目に天輪王経五巻というのを書いた。そしてこの助け合い方を教えてるんです。借り物の理論、私たちのものはすべて助け合いに使うんです。そうすると喜べるんです。みんなの喜ぶ世界ができる。これが天輪王の道とこう書いた経文を桓武天皇が立て祀られまして、ちょっと天皇ですから偉いそうに言わないといけないね。それで、あ、これはいいことだと言って、それから代々天皇が即位の式には天輪王になって、みんなの喜ぶ政治を行いますと誓うのが即位の式、輪王勧請という孔明天皇まで続いていた。それを文国主義天皇制を作るために明治天皇から辞めにいたしまして、皇族家族氏族平民、この尊卑の違いをわきまえることが教育である、なんていうふうに教えちゃったんです。で天皇家の理想というのは天輪王だったんです。で見下り面いきますと、篠本氏屋敷の勤めの場所で教えたのが元の真理、人間の本性であり目的、自由意志で助け合うとみんな喜べる、平等になっちゃうということを教えた。このお勤めはここの下り目で天輪王になる勤め、浄土領官禄台囲んでお勤めますと、ちょうど天輪王になる勤めて官禄台を手で表すように教えられて、そしてこれは尊敬され生きがい持ってるだけじゃなしに、欲だり目行きますと、欲だり目と下り目でこの心で通ると心の調和が取れて悩みがなくなる、体の調和が取ると病気がなくなる、人々の助け合いの調和を整えると難儀する人がいなくなる、世界はこれで収まるんです。こういうふうに教えました。そしてその後にこれを教えた勤めの磁場は迷信を打破して、そしてこういう車の喜ばさずに解散という親様によって最初の元の磁場ができた。この磁場でこの谷底せり上げの道を教わった人間は世界中にこの喜びを作るために国々ところどころに勤めの磁場を作りなさい。これが十一句で、全てはカムラトルデで教えてやる、さあかかりなさい。これが無下り目、十二下り目。そしてその仕上げといたしまして、カムラ勤めが教えられた。これが京都話と官禄台勤めでして、そこで自覚するのは、官禄台は男だね女だねが生きたままあんたのお腹で育つんですよと教えられてますから、人は死んだものが生まれ変わってくるんじゃないんですよ。親の大部分の体は死んでも、親の男だね女だねと生きたものが結び合って、でそれが育って生き続けて私になった。で私の一部が生き続け、相手の 男から見れば女性ですね、女性から見れば男性の一部分がまた生き続けて子になり孫になりと生き続けるのが命というもんだから、死んだものが閻魔に裁かれて通り返しをするなんていう迷信はもう捨てなさい。それから死の世界からやってくるためにいろいろに神のたたりがある、もののけのたたりがあるなどということを恐れない。全生の通り返しの病気、業病などという迷信は捨てなさい、これをまず教えまして、それでも一生懸命使えれば支配者にしてくれるという神様いると思って今まで使えていたのに、そんな神様なんかいないよ、この助け合ったら喜べるという真理を神と尊びなさいって言うと、今まで頼っていて日産していたのが無駄になっちゃったなんて頼りない思いしますから、親様が心配ないよ、私のところ来たらちゃんと納得できるようにして、それから諌めるように、何でも何はささんぞや助け一応のこのところとして元の地を作ったんだ、その親様の教え学んだもんはこれを実行しなさいよという、これが心はですね、学ぶと素晴らしい教え学ぶと心入れ替わっちゃうんです。ダメな教え聞かされた時は入れ替わらないんですよ。人間ってのはすごくよくできてまして、納得できたことにポッと修正します。聞いてなるほどと言うとポッと自分が心が一夜の間にも入れ替わると先で教えてる。ですからこの体、親から私に起動し、心はコロコロ入れ替わる、これがちょっと話で教えたい、官老大を教材にして教えた教理です。そしてその後の元の理では、調和の中から生まれて調和が崩れたら死んじゃうんです。これ神様を殺すんじゃないんですよ、調和と崩すと誰でも死んじゃうんです。で、これが私の生まれついての本性は人の喜び楽しむように生まれついたんだということを最初の一列しまして、官老大のお勤めで学びなさい。次は親様のところへ教えを聞きに来たような人はすでに成長いたしまして、赤ん坊みたいに面倒見てもらって喜べる人ではありません。助け合えばいさん、争ったら歪んでしまう、そういう心と体に育っていることを自覚しなさい。これが現在の天然自然の理として自分を見つめ直しなさい。そしてこれから先は陽気づくめの世を作る何十助けの生きがいで陽気に暮らすこの私だという自覚を持って暮らしなさい。そうすると気がついたらみんなが天領みたいな人だと尊敬してくれる。天皇家が、天皇家の理想として天皇の姿は天領のように生きるんだと思っていた、その天領に匹敵する尊敬を得られるんだ、これが谷底世代の道ですよと教えたんです。でこれは誰と競争して誰よりも偉いじゃないんです。相手なしにポンと競りに突如としてって主役になるようになっちゃうんです。ただしこのお勤めの教理を知らない人は、なんだあんなやつ、あんな生まれ、あんな村のやつとこう言うんです。ですから親様の教え、御神楽歌を知った人は、あの心になったら自分も遺産で通れる、文句なしに尊敬も得られ、自分でも遺産で通れるんだとこう思うんですが、御神楽歌をバカにしている人は、なんだあのばあさんとこう言うんです。人間というのはそういうもので、それで親様は、人間は心によって尊し、その心の尊さは分かんないもんは立派なもんでも、あのクソババって言うんです。親様のこともあんな枝村のばあさん、ばあさんなんて言わない、ばあばあって言う。ところが親様の教えを理解して、人間は心によって尊しと、心と行いが尊いんであって、生まれやその家柄で尊いんではないということが分かると、親様を尊敬できるんですね。で自分も親様の偉さを分かった途端に、自分ももういつの間にか天領の心になってるんです。 けれどもお勤めの意味をわからない人はあんなやつって言いますから、小学校の時に自分より背が高かったっていうだけでですね、私がお勤めの説明を忘れちまいますと、あの昔チビだったんで、今は同じになっててもそういう言い方をみんなするもんです。どっか自分より劣ったとこ弱いとこ見つけちゃ相手をやっつけるのが今までの相手倒して出世する、支配者に仕えて弱い者いじめして出世するという今までの宗教の神様考えてると、こんな世界になって争い続けると、これも切りなしに争い続けると思います。あのか心の人、民族が偉いんだ、生まれているとですね、天皇家が偉いんだ、近衛家が偉いんだ、なんて日本人は思いますけれども、もっと大きくなると民族になっちゃう。日本がですね、このところでだいぶ尊敬されてきた。なんでって言ったら、サッカーがありまして、他の国はですね、我が民族の争いだなんて言って、負けると審判が悪いのは一番だの、もう恥知らずにやってますね。つまり日本人は、日本負けた途端に、それじゃアジア応援しましょうなんて、韓国の応援にポッと変わる。で、韓国がアメリカでや、あの、朝鮮で試合やってるというと、今度こっちの持ってですね、ブラジルのユニフォーム着てですね、日本人が応援してやる。せっかく日本へ来て戦ってんだから、応援してやりましょうと。生まれた場所で敵味方、生まれた場所で俺の味方、こんなこと考えない。非常に優れた日本人だということが、このサッカーを日本で大会を行ったことでもってですね、世界が見直したという。これはやっぱりですね、あの凄まじい殺し合いを当たり前とする考えを57年前に卒業しちゃったから、ね、あの戦争中を思い出してください。何にも悪いことしない中国朝鮮をですね、ただ天皇の言うこと聞かないから東李王朝の重刀剣なんて歌いまして、天に代わりと不義落ちて、どんな悪いことした、不義ってのは悪いことですから、天に代わって不義落ちて、どんな悪いことしたって言ったら、貿易をですね、天皇の国家の日本に有利に条約結べて、そのことやったら中国はもっと貧乏になっちゃうから断るって言うと、それがいけない、天皇国家の言うこと聞かないのは、天に代わりと不義落ちて、みんな相手何にも悪いことしていないのに、その国を鉄砲持ってってバンと殺したのが日本で、それが良いことだ良いことだって言って、家族までが歌で歌ってですね、送り出して、みんな行く前に神社の前へ行きまして、町長から近所の町内会の人までがみんな、手に代わりちゃふんよつ歌って送ると、粉骨砕身なんて、皇国のために、天皇陛下の御ためになんて言って出て行った。悪いことと思ってなかった。それが、実際には、明治からですね、日本が敵外心を、自分以外を敵とする、恐ろしいこの一神教という、この宗教にかぶれちゃった。明治以前は仏教徒だった。仏教とは心によって尊しと言ったお釈迦様の弟子で、一生懸命努力してたんです。それでこの神楽勤めなんかはもう、あの曼荼羅でもってこういう境地にまで教育してたんです。ところがこれではヨーロッパのキリスト教国に対抗できないというので、天皇をゼウスと変わらない位置にやってですね、それで天皇に忠誠尽くせば、神風が吹いて敵をやっつけて必ず勝つんだというような拝み祈祷の信仰を作りまして、それで日本をたった80年で潰してしまったのが、あの天皇制軍国主義国家だったんです。それを反省いたしまして、今の日本がサッカーで夢中になりながらもですね、他の民族まで応援する、 実におおらかな助け合いの心を持った日本だと世界が今見直してるって言うんですね。まあ日本人が夢中になっても石油を作らない夢中になり方だと見事だって言うんですね。これは軍隊を持たなくなって57年という歴史がこういう姿を作ったんだと思う。でまあそれが親様が教えた谷底せり上げの道はですね、お釈迦様はここまで見事に三神楽を作りませんでしたから、明治の初めまで親様が出るまではですね、心によって尊し助ける心になって助け合いましょうといくら言ってもダメだったんです。でそういうところで観音台で教えたんでは、親から私に起動し、これ逆に言いますと、私の体は親の時も生きていた、おじいさんの時も生きてきた、ずーっと遡ると三十数億年生きてきた。これ関西武道物から起動して、人々がこう交わりながら、私の代はですね、おじいさんおばあさんからの、父ができる、おじいさんおばあさんからの母ができた。そこで私ができた。この間、ずっと争い続けてきた。私の代で親様の教えを知ったもんですから、三神楽歌の意味考えただけで、三神楽歌を身につけただけで、どこの馬の骨だかわからないのは先生って言われるようになっちゃった。それでそれを通って親様に慣れて通ってみせますと、私自身本当に後悔いたしません。何にも財産はありません。何も公認の地位はございませんけれども、何も後悔いたしませんで、このものも私の体も私の言葉も皆さんに喜んでいただけるという、そういう生き合いを持って今生きている。最高に親様がこういう人をあがき生きろと言った。今黒い服ですけれども、心にあがきをしているんですね。皆さんも親様の証の切れっぱしと同じ着物着て同じ心になりますって証拠守りって持ってるのは、そういう意味なんですね。三十数億年の人生を完成させる。私の人だってお勤めの教理を理解しないとやっぱり争っちゃうんですよ。それでこの体は生まれ変わるなんてことできないんです。全部生き物は生き通しなんです。もうじき60兆からある細胞がみんな死ぬんです。そのこの体が心底奥底から助け合いの喜びを持って暮らせるということが大事なんだ。そしてそこでここからが今日のテーマなんだ。天のも人間、我々弱小も人魂は先月言いましたけれども、その心にひがみでも何でもなく、闘争心でもなく、心から思えるのは、いつどこ誰でも勤めで助け一行に成人できるんだと。いつでもどこでも誰でもなんですよ。このお勤めを理解し、お勤めの通りに生きようとすると、天皇家の人々が憧れの思いを持って、あの身になりたいと言っていた人になれるんだと、こう教えた。で、実は互い助け合って喜びなさいという、これを真理と、真理を神と言ってるんですから、真理のである全ての働きの超能力から生まれた私たちが神の子なの。生きてるものはみんな神のもの。それで互い助け合いで喜べるという本当の暮らしになったとき、神の心を持ったからだ。これ神になったというわけです。それを聖人というんです。とそれが、ここがですね、問題になりますのが、今日の主要テーマ。これはちょっともっとずらしまして、いつでも未来でやります。こっちの方に、はい、こっちの方に早くつけて画面で、で今日のテーマは というのは立教ということ。で、先ほど宗教学上ではこれを戒心というんですね。仏教では発心と言います。今までと変えて、今までの支配者に仕えて支配者にしてもらう、人と争うことばっかり考えていたこの考えから、互い助けに働いて遺産で通れると、結果としてはあっと尊敬を受けられるような生き方に、それは人は生まれによって尊しじゃなしに、心によって尊しということを理解した人が尊敬してくるんですよ。生まれによって尊しと思い込んでいる人は、あいつどこの馬の骨だって必ず言います。私は東京弁ですから、大和の人はどこの馬の骨だって、その生まれによっていつどこで誰の子っていうことが尊いっていうと、大体そうなっちゃうんです。地域差別、民族差別、瀬戸子、そういうもんじゃなしに、心によって尊しと変えることを昔から、これは仏教ですと発心と言い、それでこれを衛心と呼んだりする。で、他の宗教では今までの信仰がない人間が信仰を持つことを大心とこう言ってるわけです。で、親宗の場合にはこの教えが始まったんで立教とこう言ってるわけです。立教も戒心も同じです。発心も、個人は発心とか戒心というと、それで、教えが始まったという意味で抽象的に立教というわけです。で、その立教がですね、お前様がどういうふうに教えられたかと、これここの今までの宗教とお前様の教えの違いをこう見ておきますと、一番よくわかるのは南無天輪王というこの言葉です。お母様は南無天輪王と宣言したんですよ。天皇家が理想としている全ての借り物を人助けに使って、生きがいを持ってみんなから尊敬され世の中を良くする理想的王様、そういう人間になるという宣言が親様だったんです。で、その南無にはですね、二通りの仏教界に二通りの理解があったんです。南無と言いますと、一番よくこれ南無って南とはない、南無とこう書きますが、これはですね、南無南っていう意味じゃない、なんあうん、これがサンスクリット語の始めの音と終わりの音なんです。それで全てという意味なんです。で、その全てという意味に2つありまして、よく知られているのが奇妙将来、これ五衛歌で言っているのが、これは将来というのはインドのお辞儀の仕方で、相手の足を頭につけてと平伏することを将来というんです。全てもうお任せいたします、助けてください、これが助けてください。それで、ミキさんの信仰はですね、三昧殿におきましても、こちらにおきましても、浄土宗だったんです。南無阿弥陀仏。これは阿弥陀様、お助けくださいと。一心に、他の神も仕事にも頼りません。阿弥陀一仏に、根こそぎの誠をもう捧げ、頼り切って、助けてくださいませと念ずるのが、その 浄土宗の極意なんです。これをまあいろんな呼び方いたしますけれども、菩提心とか言っているわけですね。助けてくださいな。ところが親様は助かりたいでは助からんでというのが一番の基本。親様が一生懸命浄土宗で何万ダウ何万ダウ何万ダウと拝み、人に負けない信仰してきたけれども、助かりたいではちっとも環境も良くならなければ自分の心もいさまないと。不幸せっていう考えをなくしましょうなくしましょうなくしましょうとやってもですね、さっぱりなくならない。それで我が家も100年も200年も前から何万ダブ何万ダブ何万ダブ何万ダブ、阿弥陀様助けてくださいませと願い続けて助かる。それでまして谷底の身はですね、いくら阿弥陀様助けてください助けてくださいって言った、それで死んだら浄土に阿弥陀様が迎えに来てくれるなんていくら言っても生きている間の苦しみは抜けない。それを見事に親様は解決したのが、これ仏教の中にも同じ奇妙と言ってもですね、人を信妙という妙というのは、この妙はですね、これ妙というのは、この妙はですね、これは生き方という意味です。命じゃなく運命の命という生き方という、これは全てを任して助けてください、こっちの奇妙頂来は。その鬼頭神妙は、鬼頭神妙、こちらは天輪王ですね。天輪王になって、これは身も体も生き方も祈祷する、祈祀祷ずるというんですね。昔祈祷という言葉をよく使ったの、日本の戦闘機がモンハンでバーッといきまして、ソ連の戦闘機がずっと強かったんですから、バタバタって地上じゃ負けても空中戦には勝ってた。それで日本の出撃した飛行場へ帰ってくることを祈祷したってこと。すぐに騎士登場というのはそこに全部なりきるという意味だ。だからここに南無天輪王ということは、天輪王になりきって助けますね。こっちの方は赤で赤な本当ですな。これを心定め、こっちをおはみきと願い、こういうふうにお道の信仰は、親様が天保9年10月26日に今まで助けてください、助けてくださいとひたすら阿弥陀様にお願いして、これでいいもんだと教えられる人にも教えてきた。そして苦しみ、いくら苦しみ身を粉にして働いても蔑まれた苦しみからは出し切れなかった。 それを見事に心の入れ替え、心定めによりまして、そしてあっという間に尊敬される人間になっちゃった。どうしてこの境遇で悩まないんですか、苦しまないんですか、どうして諌めるんですかと言った時に三河村と教えた。当時は何て言ったってみんな殿様が贅沢してたから、みんな農民は貧乏でした。物さえあれば幸せと思って家の中でさえ争ってたんです。でその時に一くだり目、物欲しいでは蓄財の心では豊かにはなれませんよ、散財の心、これで喜んでくださいと提供する心の人たちで豊かなんです。この心になりなさいというのを一くだり目で教えまして、ここから勉強しなさい、恋の授けを。正月恋の授けで始まる一くだり目の勉強をしなさい。それでそれ勉強、そこから始まって十二くだり勉強しますと、人に伝えてよろしいと恋の授けを許すと、こういうふうにどんどんと教えてきた。ですからお勤めが慶応三年に急に神明かりでいっぺんにできましたなんていうのは後の作り話。これは慶応年間に入信した山田さんが自分の手柄を大きく記録するために自分の先輩に信者がいないように書いちまったんで、それが間違いです。親様の初めの時から最初は節もついてない、手振りもついていないのに三代の心になったら豊かですよという三河村歌を教えて、そして節をつけ手振りをつけその心にして、それで恋の授けというのがもう出たのは、ずっと勤め場所不審のずっと前にもできてたわけです。だそういうふうに事実を見直さないと親様の道がよくわかりません。それでその事実を後の人が弱めて書いたのそのまんま弱んだまんま見ていたら親様の本当の姿わかりませんから、手本が狂っちまうと理論も間違った悟りを持っちゃいます。ですから逆に三河浦歌という理論からもう人々が随分勝手なことを言ってますから、もうあれでしょ、中山家は尊い家柄で、十数丁部の伝授を持つ庄屋さんだったって話がある本には書いてある。ある本には数十丁部持っていたなんて、大和のどこの農家でもそんな藩にもありません。もっとひどいのは中山家は100石も年貢を納めていた家だなどと書いている教祖伝もあるんです。ところが全然結成式記録だと、これ高持ちというのはですね、格の高い百姓はみんな南国年貢を納める家柄というのが記録に残っております。中山家はそんな立派な家柄じゃない。これは初代新柱、あ、二代新柱がですね、60年の道草という本を出しまして、その中で中山家は明治になるまで名字を持っていませんでした、かろうじて自作のそんな大百姓ではありませんでしたと書いて、とんでもない嘘の教祖に出てますね。中山家は豪農で下働きの女中に旦那さんが手をつけたらお座敷女中になって、それでお座敷女中が旦那さんと物見さん行くのに親様が口口外を与えて出してやった、岡野の話なんて出ております。中山家の図面見たら女中部屋がない。これじゃあね、あまりにも嘘ですね。でそんな教祖伝を読んでますと、その親様の人間像が変わっちゃう。そうすると三河浦歌の解釈まで変わっちゃう。ですからここでそういうついつまの合わない教祖伝を一掃する。だいたい岡野というのは そんなですね、そんな女中であったら、親様を毒殺しようという女中であったら、修二さんが自分の子供におかなって名前つけるはずがない。修二さんが、の、まあ、最初に産んだのはお修さんですが、その次違う女性に、の間にできたのは岡野という女の子です。修二さんがですね、自分の親を毒殺しようとした女中の名前の岡野をですね、自分我が子につけるはずがない。これは修二さんの産んだ子供岡野をですね、それとなくけなしたいし、人間がこういう虚勢を書いたんで全くの嘘です。だそういうふうに教祖で嘘を取らなくちゃいけない。で、立教とこういうふうに言いますと、立教はどういうふうにして起こったのかと今言いましたのは、助かりたいでは助からんでと、天理王の頃になって人助けするんだって。で、それは伝えられている時でも一番社会も困った時、中山家も困った時、時は困った時、助け合いが必要な時、行き詰まった時ね。ところは、これの時ですね。ところは木の本平屋市江田村の平敷村、本何でもない借景屋、これ本村に対して江田村と、人は本何でもない借景屋の女、当時女というのは運と差別をされていたわけです。で、そのことをですね、事実は何でもない、これが事実であり、親様のお話、二代神柱のお話、これみんな中山家の人の話でこうなってるんですね。ところがですね、どうも今の経典見ますとまるっきり違ってる。経典見ますと、時は人間宿し込んでから九億九万九千九百十九年という尊い時に、そのね、小数の年限が経った年
と、尊い年、こういうことになってますね。それで、ところは、
イザナギイザナミが
人間に宿し込んだ。それから人はイザナミの御事の魂。尊い魂の
持ち主。これ魂っていうのは血統のことで家柄を指してるんですね。昔の差別社会では
こういうことになっております。で、はっきり結論申し上げると、これでっち上げの
差別思想を持った天皇制軍国主義に信者を投入して拝み祈祷を教えて祈祷料をうんと集めたいという横島な考えを持った、
これ山沢教なんです。山沢の信徒なん
です。親様はこの信徒というのは国の宣伝で、国民を命令、天皇の命令に従うように、天皇が始めた戦争なら、天皇が先祖の天照総御神にお願いすれば、神風吹いても必ず勝つんだから、どんな戦いでも命を捧げてやれと 拝み祈祷を国が大宣伝して行わせたのが天皇制軍国主義の神話であったんです。
それの宣伝マン山田さん、
これ神社の神職、神道の人です。この人は最後まで親様の信者になりません。神社の神職が親様のところへとっついて、お勤めでもって、そんな生まれでもない、どこの誰それでもない、心によって尊いんだという、それが人助けのために物も金も使ったらそれが尊いんだと思っている人を利用して横取りするために、親様のそばにとっついて嘘を教えたのが、これ神職です。神社の大和神社の神職、山沢良次郎という人だった。この人があまりにも力を強く持っちゃったんで、その人にどうもかなわないというので、みんながその人に言葉を合わせたからどうにもならなくなっちゃったんです。でそれをですね、どういうふうになっているかと言いますと、ここにお指図がございます。明治21年1月8日松村吉太郎叔父母参詣お指図、こういうお指図がございます。これは後に大教世とし、もう中山家のご親戚であり、ただ一人の大教世として、新之助さんの代理まで、初代新橋さんの代理まで務めていた松村吉太郎、まあ私は東本の出ですが、東本は昔高安の所属で、松村吉太郎は上級の大教会士さんと、こういうふうになっていたわけです。でその松村吉太郎がおじばえ参詣お指図っていうんですが、このお指図の後再度参詣、その後三度三経と、こういう前書きがありますが、実はこれもちょっと違っています。最初はこのお指図以前、親様がまだいらっしゃる頃、明治19年に神道教会設立するのに親戚の松村家助けてくれと、こういうふうに初代新柱が頼みまして、それじゃあ協力してやろうと。松村家にとりましては、松村家は新党官庁稲葉正国という人は淀藩の十万石の殿様だった。その淀藩の領地の庄屋で立派な地に持っていたのが中山家より資産家で格も上だった庄屋の当主が松村吉太郎、まあ、当時ってお父さんが栄次郎という人がいましたけれども、新之助さんと年も変わらない。で栄次郎さんの方は親様にの心によって尊しという三神楽の歌をしっかりと勉強しましたから、神楽勤めなんかをと、何度も行うような人ですから、そんな神道なんていう教会設立には反対ない。お父さんで息子は役場にも、まあ、職員として勤めると、役人として勤めると言っているから、それを新之助さんが頼んだ。で、この間柄はですね、越賀氏家の姉娘が松村家へ嫁に行って、妹娘が中山家へ嫁に来て、それで松江さんという間柄になる。でこれは姉妹の違いじゃなくって、向こうは格の高い庄屋の家、こちらは格の低い枝村の庄屋で、けれども親様はそういう身分だの世間の常識を超えて、もう数千人のですね尊敬を得ているという、生ける権限をであったわけです。ですから信者は生き神様とも思い、これが人間の理想だ、手本だと、こう思っているんですが、そこの信者の娘が中山家に嫁に来た、姉は普通の庄屋さんともに行っていたと。 そういう間柄で、松村家はですね、自分の農地も大きいですから、自分のところは格が上と中山家をちょっと見下げていたわけです。それで新之助さんに新東教会設立の頼みを受けて中山家に来た時に、なんだ宿仕込みだとか、宿仕込みの元の地場だとか、男役だいや女役だ、それが宿仕込む手振りをするんだとか、ずいぶんわいざとなことやってるじゃないかと文句言って一日で帰っちゃった。けれどもその頃はそういう地位があり教養がある人が教育者として、共同職っていうと新東本局はホイホイと任命してくれたんですね。三日村歌を知ってるか知ってないかそんな問題じゃないわけです、社会的な教養がありですね、みんなから尊敬を受けていればもう文句なしに新東本局は共同職に任命する。俺様の方は価値観違いますから、三日村歌を覚えないような人はもう信者じゃないと、そう思ってるわけです。で、そうしてお家柄ですから、ちょっと中山家を下に見ていた。で、このお祭祀はですね、よく使われますが、このお祭祀はこの前書きにちょっとそういうズレがあるだけじゃなしに、全体としてこのお祭祀って言ったんですが、実はお祭祀全部明治2年から編集を始めまして、約5年間かかってですね、20年間のお祭祀を編集して出版したんです。ところがこのお祭祀というものが出されました昭和2年から始まって、3年4年5年とこう編集出版があったんですが、その時に日本にはですね、大正14年から治安維持法という法律が出ておりました。そしてそこの治安維持法というのはどういう法律かというと、国体を変革せんとするもの、それから私有財産を否定せんとするもの、これを犯罪者と扱うんです。で、大正14年の時には10年の刑とこうなっていた。ただ昭和3年にこれが改悪されまして、国体を変革せんとする者は死刑、私有財産を否定せんとする者は10年の刑と、こういうふうに変わりまして、私有財産を否定しようとする共産党がありなんていうのが昭和3年から行われた。で、そういう時代にこの治安維持法というのはですね、どんな教義も印刷物として発行する場合には警視庁の検閲が必要という、こういう法律だった。で、検閲通らなければできない、検閲に引っかかるようなんだともう犯罪者として捕まるわけです。よく考えてみていただきたいのは、三日村歌一下り目はですね、蓄財では豊かになれませんよ、散財の心で私のものを助け合いに使ってくださいという心で豊かになるんです。これが教えの基本です。天秤王の鍵物の理念、その当時の日本は公地公民制といって帝の土地、帝の奴隷民という建前でしたから、天皇の先祖が イザナミがですね、この国土を作り人間を作ったんだと、だから高知帝の土地、帝の人間な奴隷なんだと、だから全てのものは帝のもの、お前たち借りているんだと、こういう親様の方は全ては生産した人間の民のもの、天秤王が民の宝を借りてみんなの住みよい世界を作るのが天秤王の役目、この頃でなければ我が子にも王位は譲らないという厳しいですね、教文な教えなんです。そうすると一下り目を正確に解説しますと10年の刑になっちゃう、二 二くだり目見てください。トントントンと教えたこの勤め乗りが身についたら、四つ世直りと。天皇制軍国主義とは変わってしまう。助け合いの心が身についたら、こんな上に立つ人の命令に従えなんていう世界では収まらんと。自分の意思で助け合うと平等のみんなの喜ぶ世界ができるという教理が二くだり目ですから、これを教えたら死刑なんです。上様の御神楽歌を解説したら、一くだり目で10年の刑、二くだり目は死刑なんです。それをその意味が分かるように印刷したら、そのものも同罪の、そういう恐ろしい時代だったんです。天皇の世界支配に反対するものは死刑ということなんですよ。お説教しただけで死刑、印刷しただけで死刑、そういう中で出版したお指図だということを承知していただきます。でまず言いますと、さあさあ尋ねる一条一条、十分一つ聞けば十分よし、神一条の道、ちょっと難しいようなものや、ちょっとも難しいことはない。神一条の道、こういうところ、ちょっとも聞かしてない。南無天理、天理王の御事というは50年前より誠の理であり、ここに一つのところ、天理王の御事という原因は、元ない人間をこしらえた神一条である。元50年前より始まった。元聞き分けてもらいたい。どこそこで誰それというものでない。本何でもない借生屋のもの、何にも知らん女一人、何でもないものや、それダメの教えを説くというところの理を聞き分け。どこへ見に行ったるなし、何になろうたやなし、女のところ入り込んで理を広めるところ、よう聞き分けてくれ。内々へも伝え、身の内貸し物や借り物や、心通り皆世界に移してやる。世のところ何遍も生まれ変わり出変わり、心通り皆移してやる。めいめいあんな身ならと思うて、めいめい堪能の心を収め、どんなことも皆世上に移してやる。何ほど宝ありても身の内より読めばこれほど不自由はあろうまい。重要時代心にあり、この理をわきまえ、また内々のところ、めいめいのところにも速やかの死がある。めいめい本と思うたことあれば尋ねておる。こういう言葉で、言葉通りたどりますと非常に分かりにくい。というのは、本席がお話ししたことが都合が悪いところはカットしてある。試験になっちゃ困りますから。で、カットして飛ばしてありますから意味が分かんない。それから政府に都合悪いところは書き換えてある。大体お指図の編集責任者でありました増野正兵衛さんでした。編集じゃない。記録責任者だ。松野正兵衛さんというのは長州藩の士族で、神戸の三宮駅の助役やってた人が、お母様の教え、これは本当だと言って信者になった人。その人が、お指図というのはどのくらい本席さんの言葉を記録していますかと聞いた。十中八九って言われたんです。みんな聞いてる人は十中八九書き留めたい意味と取ったら、言葉ついで、十中八九書き落としてあるって言われてる。これじゃ意味分かりにくいのは当たり前なの。それでここでちゃんとそういう治安維持法家である、それから松村さんと中山家の間柄なんかを考えたら、だいぶここに補足しなくちゃ意味が分かんないというのを、それを補足する、これは天理大学の正当なですね、本部員教授たちの時代にきちんと説いていた中山義和先生などが教授であった時にきちんと説いたお指図の解説です。でこれもう2行目からですね、ちょっとも難しいことはないで、神一条の道というちょっとも聞かしてない、神道教会になるっていう、これ準備の時です。もう山沢さんが神道教会作ろうと言って山沢親子が工作してから、親様の言葉をもうそばで解かなくなっちまってるって言うんです。
でまず最初に天領の御事というは50年前よりも異なりである。これ立教から50年というんですが、天領の御事という神名はこの当時ありませんでした。まず後で書き直した。ここは南無天輪王と当時は言っていたわけです。で天領の御事というのは東京に神道天理教会本部ができまして、目道札を印刷して出したい。天領の御事守護というですね、報酬天領の御事守護という目道札を出したいと、これ21年の後半にお指図を願っても本席さんはやめておけと禁止しております。天領の御事というのが神楽勤めに入ったのは大正5年、親様30年歳の時からです。その時にはそういう正しい教えでないといけないと叱っている本席さんも亡くなった。初代神柱も大正3年大晦日に亡くなった。その大正5年に9歳8ヶ月の館長さん、二代神柱さん、後見人山沢亀蔵が神楽勤めに足を払うて助けたまえ天領の御事というお勤めをつけてしまう。それまではちょっと話と感動台だったんです。これはもう全く、親様がお許しくださるはずがない通り方ですね。ですからここは天領の御事というんじゃなく、南無天輪王の信仰は谷底せり上げの道であることは50年前よりみんな納得いって聞いていたろという意味がこの行です。ここに一つのところ、天領の御事という原因はというのは、天輪王の務めが、天輪王の務めすると三日村方で教えている官老大勤めはこういうふうにきちんと、人間の命の始まりはもろもろの働きの調和の中から生まれてたんだということを説いてるだろうと。これ田村勤めのことです。これ天領の御事という原因はというのは、天輪王の務めを田村勤めで教えている真理は、これ元ない人間をこしらえた真理である。神というのは真理と全部置き換えないといけない。神というのをですね、天皇の先祖以外神と呼ばせないと、こういう日本の国の方針ですから、真理を神というのはそんな教えは解かせない。これは山村御殿で禁止されたのはそういう意味です。元50年より始まった、もっと聞き分けてもらいたい、どこそこで誰それというものではない、元始まりのですね、人間宿し込みの場所、これは実はこれ戦争中に隠してたんですよ。内緒で説いてたんですよ。山沢さん、親様の教えにも外れているの、国に合わせて説いたって250言ってますが、実は国にも内緒だったんです。でもそれ以前にイザナギイザナミ宿し込みの場所というのは淡路島でも有名なの3カ所もある。明石大橋の近くに江島というところがある。ここの国道をずっと行って、それで和歌山県の境から淡路島行くと友ヶ島というところ、その友ヶ島がおのころ島で宿し込みが行われた。これは仁徳天皇は万葉集で読んでます。徳島県には野島というところがあって、今集団宮の名所になっています。淡路島だけでそういう由緒ある、昔から尊ばれて、千年も前から尊ばれている神社がありまして、丹後の宮津行くとこの神社という宿し込みが行われたという神社がある。その近くに天の浮橋が落ちたところ、日本三景の一つ天の橋立ては、イザナミの由緒あるところであると昔から有名です。そこへ
中山家が宿し込んだところですなんて、こんなこと言ったらふざけんじゃないって言われますから、泥海工期は内緒ということになる。それでそういうところを削った泥海工期を基本教理とかこう教えていた、うん、どこそこで場所に尊さなんかは何もないよって、枝村の諸屋敷村だよって誰それイザナミヌムグダサの御魂、何よそれが尊いの、天皇家の先祖だから尊い、そんなもん尊さは認めない、天皇も人間、我々釈迦も同じ魂と宣言した、命を縮められるほどの弾圧の中でそれが教えの根本であると宣言した親様の道が、伊沢峰御子様の御魂を持つ中山美樹様なんて、そんなことを差別をしてはいかん。それで本何でもない釈迦屋の者、何も知らん女一人、枝村だろうが江戸城の中だろうが御所の中だろうが、女性は差別されていたんです。何でもないもの、それダメの教えを説くというところの理を聞き分け、どこへ見に行ったでなし、これは伊勢行ったわけじゃありません。神道当時の学問というのは神仏儒と言いました。高野山行ったわけじゃない、比叡山行ったわけじゃない、また儒教だったら湯島の聖堂へ行ったわけじゃなし、何になろうたやなし、女のところを入り込んで利用広めるところ、これ真理顔、中山美樹という本何でもない釈子屋の女の中に真理がはっきりと目覚め、そして言葉となって、で行いとなって出てきたこと、これをよく見なさい、そして聞き分けてくれ、うちへ気も伝え、身の内貸し物や借り物やと、これは高知公民制の貸し物借り物が天皇から借りているんだ、借り賃を天皇にやれ、天皇から借りている命は命を捧げて日本の国のために、また天皇の世界支配のために働け、こういう借り物の理を説いていたんです。親様は天輪王の借り物の理だ、みんなの喜ぶ世界を作るために全てのものを使うのがその役目である、おまけにこの体までその通りだと、ここまで宣言したから、天輪王教では体まで説いてません、自分の体まで説いてません、天輪王が民の宝を借りて何十助けをし、みんなの喜ぶ世界を作ったという話、親様はこの体まで互い助け合いのために使わなくちゃいけません、徹底したんです、そこ仏教のお釈迦様より徹底したんです。そして次に、心通り皆世界に移してある、世のところ何遍も生まれ変わり出変わり、心通り皆移してある、命名あんな身ならと思うてっていう、これはですね、皆生まれ変わりというとすぐに昔の常識、死んでエンマ様に裁かれて通り解消するなんてことを生まれ変わりって考えちゃう、親様のは違うんです、親様のは親から子、子から孫と、親は死んでも親の体がそのまんま子供に、男や女親の素質を受けて子供に育って一度してきたんだと、その間親の努力、こっちの親との半分ずつの性質の混ざり合いで、当然この体でこの心でこういう素質が生まれ出たんだよという、それでその人の喜ぶ道はその人らしい通り方じゃないとダメなんです、人の真似してもダメなんです、全員性質が違うから、だからお勤めでもって自分が自分の意思でどうやって助け合うかということをお勤めに学ばなければ喜べる道はない、だから人を羨ましがったってしょうがないんだ、自分しかいない、人を羨ましがったら人の体になれないんです、そんな死んでエマの、ご利益で体が作られるなら同じもん、めんどくさいから同じにしまいなんて言うかもしれませんが、 そうじゃないんです。全員体も違う、性質も違う。その性質を生かして助け合うと喜べるという道ですから、一人一人素質も違えば生き方も違うんだと、基本の理念がお勤めだと、こういうふうに教えたんです。ですから、めいめいあんな見ならと思うて、ここには思うてはいかんという言葉が当然入るんです。あんな見ならと思うてはいかん、めいめい堪能の心、これでいいんだ、私の体はこれでいい、そこから出発しなさいということです。そしてそれに、体だけじゃない、どんなことも皆世上に移してある。でその後が今よくその後のところですね。何ほど宝ありても身の内よりやめばこれほど不自由はあろうまい。これよくわかりますね。財産持とうが、どの持とうが、体が使いこなせないように病気だったら役に立たないでしょって、その次の言葉があるでしょ、十四時代頃にあるって、こうだいぶ離れてますね。実はここに宝を持っていてもそれを使う体が病気だったらダメだろうって言った後ですから、丈夫な体を持っていても使いこなす心が助け合いの心に成人してなければ喜んではこの体も使えないだろうと、悟り違えたら殺し合いに近い、働けないんです。世界の常識はほとんど倒し合い、殺し合いのための体だと思っているんです。親様は丈夫な体を持っていても今までの常識で神の敵殺せば極楽行けるんだなんて、こんなバカな、天国行けるなんて、こんなバカな考えを持っていたら十四時代の喜びなんかないですよ。丈夫な神が体があっても十四時代は心の持ちよう、生き方にある、この理をわきまえという意味だ。そしてこれは三大因縁の否定です。立教の三大因縁というのはこれは否定なんです。なぜ否定したかというと、立教の三大因縁というのはこれは人の財産相続するときの、どこそこの誰それこの時、これは有名なのはですね、どこそこの誰それって親の指名にあったら財産相続できる、その親の子なら、これがどこそこの誰それがこの時という意味だ。これ相続した人間は信仰者じゃない。信仰というのは一人一人の心で、相続できないんです。天皇家で最初の相続として有名なのが神武天皇から水勢天皇に移る時です。神武天皇っていうのは初代天皇ですね。天皇の奥さん皇后に、アヒラツシメというのがいた。ちょっと時間がないんで書くのがいかん。神武アヒラ、この間に谷市民こういう王子がいて、これは神武天皇ご当世の一緒に神武天皇と戦って王様後継者になった人です。こういう人がいた。神武天皇が次のこれ五歳さん、五十鈴氏の五十鈴なんです。五十鈴氏の締めたたら五十鈴氏というんですが、そこの間にですね子供がいた。これが後の水勢天皇。上布川耳というんですね。まあ。こういう子供がいたんです。もちろんこっちが神武天皇ご創生の時一緒に戦った人ですから、神武天皇が死んだらこれが天皇の位についた、天皇の業務を行ってた。
それでその当時はですね、この五歳さんをこの谷市民が、
これが女房にしてですね、権力を固めるというのはごく当たり前だった。
そうなりますと、この間に生まれた子、ここに子供が生まれると谷市民の子供で、
五十嵐姫の子供ですから、こっちが天皇になるんじゃないかと思ったわけです。五歳さんの子の方が大抵後継いでますね、古代はね、それで上なり中です。
でこれを恐れたこの兄弟がですね、谷市民という天皇の業務を行っている人を寝ているところをですね、兄弟でもって弓を戸を開けた。兄さんの方が触れちゃってできない、弟が弓をやってバーッと谷市民を殺したと。それでお前の方が人を殺す力があるから、お前が手継ぎの天皇になれと言って水勢天皇が位についた。で天皇の名前は、次の天皇が、神武なんていうふうに送り直するのが当然ですから、自分が殺したのは送り直なしですから、私らが神武水勢安寧徳と覚えた、その神武水勢の間に七種の天皇が一代あるんです。これはもう今は全部遠慮なしに、それです。昔から日本書紀にはそれちゃんと書いてあったんです。その時に、この時に死に目に遭う、当たり前でしょう、自分が殺したんですからね。それで神武の子供と、どこの誰それの子で魂の因縁がある、それで親の死に目に遭った、だから相続するのは当たり前だと。権力、物は相続できます、形は相続できますけども、親様が目的にして、人間は心によって尊いんだ、助け合いの行いによって尊いんだというものは相続できません。親様の子供である修二さんは助け以上の心全然相続できませんでした。資産は相続しようと思ったら自分が先死んじゃった。孫は志の輔さんも資産と地位は相続した、信者の棟梁として役はついたけれども、助け以上の心では親様の心を受け継げないで、悶々として49歳で亡くなっています。見事に継いだのは二代新柱、僕はもう本当に感服、舌巻いて呆れるほど、この二代新柱さんがお勤めの理一つで日本の皇族にも尊敬されるという谷底千里の道を通ったのを目の前で見て、このお勤めはいつでもどこでも誰でも、特に行き詰まった時こそ今までの考えと変えて、このお勤めの教義に切り替えて、助け合うところに私たちの三十数億年の人生の最終の仕上げができ、先祖代々の私をここに産み残した先祖代々の努力をみんな生かして、三十数億年の人生を完成させましたと報告できるのは、お勤めの教義を身につけて自分の意思で互い助けをやった時に、どんな働きも一の道具として褒められるんだと、こういうふうにしっかりと捉えて通らせていただきたいと思います。今日はこれで終わります。質問がございましたら、はい、
親様とその今の前後ですか、
はい、
まあ、どういうぐらい、どういう感じの暴走だったのか。